青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー川出夏実です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。青木さん、私今回この成功の技術初めて、はい、アシスタントとして担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
以前ねずっとやってくださったりんちゃんの同期の方ということでね。
そうなんですよ。
もうりんちゃんの同期の人は、うん、可愛らしい方多いんだなとも
う本当にどこへ行っても私の同期りんちゃんは可愛いよね可愛いよねって言われてファンだって伝えてくださいってよくいろんな人に言われるんです。
そうですか、
はい、
でも川出さんも十分美しいですよ。
言わせてませんか、はい、ありがとうございます、はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、そして今回のゲストは小松水産株式会社代表取締役小松信勝さんです。小松さんとはどのような。
初めて出会ったのはもうね17年前なんです。そして2007年1月に私がもう28年間連続700回やってきた頂点の道講座という、
はい、
思考を現実化させる目標達成の技術というこの3日間の研修プログラムを17年前に受けてくださった。
そんなに前
に、まあ、そこからずっと長いお付き合いになりました。
はい、
まあこれはこの後の内容はねぜひ本編でお話しますけど、
はい、
素晴らしい方です。
はい、わ、はい、かりました。それではこの後小松水産株式会社代表取締役小松信勝さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。小松水産株式会社代表取締役小松信勝さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずはゲストのプロフィールをご紹介いたします。小松さんは1970年生まれ、茨城県のご出身です。大学卒業後大手オフィス機器メーカーを1年半で退職されて単身大阪へ。飲食業界で経営の厳しさを学んだ後1994年に小松水産株式会社へ入社。現場営業を経て2007年に代表取締役に就任。現在は国内外で複数の会社を経営し、食品以外にもアパレルやサービス業の海外展開支援に取り組んでいらっしゃるということです。青木さん、今のプロフィールだけでもたくさん気になるところありましたよね。
いや、もう全くそうですよね、
はい。
まあ、ともかくね、小松さんはねチャレンジャーです。
お
ー、うん、そしてね、まあ、言うなら誠実なチャレンジャーって感じかな。
ありがとうございます。
チャレンジャーってね結構ね自分のこう求めるものを手に入れるためにはその何でもやるみたいな人も結構いるんですけど、
うん、
小松さんはね親孝行でお父さんの後継がれて、もともとシラスのシラスですよね、
はい、
私も大好きですけど、
うん、
小さな小魚というかねシラスの、まあ、お父様の事業を継がれて、そしてちょうど私の研修を受けていただいて、その一つのこうタイミングで世界進出したんですよ。この後ねちょっとね詳しくお話を聞きますけど。
なるほど、はい、小松さんこのように青木さんおっしゃってますけれども、その17年前に受講された時っていうのなんかこう印象残ってることあります？
はい、もう最初の受講の時にですね、もう本当に僕ビクビクしながらですね、あまりこういったその勉強会っていうのは慣れてなかったもんでそれで一番前の席にこう座らせていただいて、もう本当にその青木社長のオーラをこうすごく感じたんですね。でもう、まあ、シンプルにその3日間で感じたのは、青木社長のようになりたい、すごくこう男は男に惚れるみたいなですね、そんな気持ちになりましたね。
はい、 いやもう席一番前に座られたっていうところからも真面目さが伺えますよね
そうですね、はい、本当にそうです、
うん、はい、というところでお二人の関係性について分かったところで、改めて小松水産株式会社がどのような会社か教えていただけますでしょうか。
はい、私茨城県日立市で、小松水産株式会社3代目の社長をやらせていただいてます。で主にですね、シラス、茨城県で水揚げされるシラスや干物を作ってるメーカーなんですね。で今は販売先としてはその日本全国の量販店さんや飲食店さん、あとはまあ先ほどご紹介いただいた海外の方にもこう販売をさせていただいていると。でそういう会社です。で僕らはそのシラスを作るという、ただ一食単にシラスって言いますけれど、まあいろんなこう形がありまして、得意なのは高品質なシラスを作るっていうのはめちゃめちゃ得意なんですよ。シラスにはすごくこういろんなもの、強殺物が入ったりとか大きさが違ったりとかいろいろあるんですけども、そういうのをこう整えたり塩分を調整したり、エビとかですね、そういったものを取り除いてアレルギーを健康にいいものとか病院に収められるような、そんな作るのがめちゃめちゃ得意な、ちょっと変わった会社でございます。
はい、シラスにもいろいろあるというところなんですね。まあ、それもかなり大きな規模で事業をされていると思いますけれども、小松さんはご自身の事業が成功している理由なんだと思いますか。
一言で言うとですね、僕すごくアチーブメントの学びから夢を思い描くっていうことをすごくこう大事にしました。で田舎で育ったんで、まあ、このぐらいの規模感かなとか地元で一番になればいいかなみたいなところがあったんですが、それをもっともっとこう拡張していいんだと。でそれがその自分のなりたい姿、あるべき姿っていうことをしっかり思い描いて、そして真剣にそれにこう進んでいった結果が、まあ、今になってるのかなっていうふうには思ってます。まあ、ちっちゃなちっちゃな成功経験がこう今になってすごい自信になってますし、今でしたらどんな国でも僕進出できるなっていうのはすごく思う。
いや経産省の方からもねいろいろ頼まれたり、今もうね結構本当に日本の中でおそらくこの水産業界の、若者というか、まあ若くはもうなくなったけれどもまあいわゆる青年実業家って表現した方がいいかな、
はい、
その中では注目されてる人です。
ありがとうございます。
ね、商品名がすごいの、本気のシラスっていうのがあるんですよ、ここにもう気合が入ってるでしょ。で農林水産大臣賞を取ってるんですよ。
いやすごいですよね。
本気のシラスって、はい、どういうところでこのネーミングがついたの。
これはちょっと自慢させてもらっていいですか。はい
はい、いいよ、ぜひお願いします。
本気のシラスはですね、私が開発しました。ちょうどですねこの80周年というところを迎えるにあたって、コロナの前だったんですけど、小松水産の本気さを見せようと。
なるほど。
で本当にいいシラス、そして、ふわっとした釜揚げ状態のものをでも、それでもその腐らないように日持ちをこう伸ばせるような技術を使ってですね、それをこう開発して、もうこの名前これしかないと思って本気のシラスというネーミングをして世の中に発表させてもらいました。
よそのシラスと、
はい、
差別化区分化専門家で、
はいはい、
何が違うのか、どこが違うのか、はい、ちょっとその辺のところをちょっと教えてください。
いいですか、ありがとうございます。まあ僕らのすごく立地がいいところは、茨城県って実は一層引きって言って、シラスを魚群の小さい魚群をパッと取ってですね、すぐに水揚げされたピチピチの状態を僕らボイルができ る,
なるほど、
こういう状態なんですね。でこれって実はこの茨城県しかなくて、他のところは少しこう時間をかけて船がこう取ってくると、
なるほど、
水揚げされるとシラスが死んでしまう状態なんですが、その鮮度を生かしてすぐに我々もボイル加工して、釜揚げ状態でふっくら炊くと、ここがまず大きく違うところですね。
なるほど。
でそこから実は特殊な技術があって、まあ、真空殺菌という技術があるんですけれども、釜揚げだと水分値が高いんで腐ってしまうんですね、気持ちが短いと。
そうだよね、
はい、でそれを真空殺菌状態にして、魚の表面が全部を殺菌をしてですね、薬とか全く使わずに殺菌をして日持ちを長くすると。
なるほど。
そうすると、まあ、家庭でもふっくらした状態がよりよくこう扱えるというのをこう開発させてもらったんですね。
それであんな美味しいシラスができるんだ、私ファンなんですよ。
あ、本気のシラス召し上がったことあります？
いつも もう定期的にあの、はい、送ってもくださるし、
ね、そうなんですか
大好きです。
あ、そうなんですか。ちょっと私ももう聞いてるだけで食べたいなっていうようになったんですけれども、うん、その真空殺菌という技術を開発するのにもいろいろと苦労があったんじゃないかなと思うんですが、そのあたりは。
そうですね、はい、あの僕があのやりたくなかったのはいろんなこう添加をしてですね、うん、日持ちをさせるとか、はい、そういうのはまあすごく簡単にあるんですけれども、うんうんうん、そうじゃないと、まあ、これ実はあの、まあ、赤ちゃんに本当にこれ食べさせられるかと、我が子にも本当に食べさせられるかっていう視点があるんで、ちょっとただ単に日持ちをさせるそういった添加物を入れるっていうのは違うだろうというところで、うんうん、非常に機械屋さんと揉めて揉めてですね、うん、あの考えてシラスをこう真空状態にして浮かすんですね。パラパラパラって実は飛ぶように浮くんですけど、そこにこう蒸気を当てて殺菌をするという技術を機械屋さんと開発して、はい、今それがあの全国の同業の方にもですねお譲りしてっていうようなことをやらせてもらってます、
はい
はい、
さらにですね沖さん、あの去年は宮内庁主催の新嘗祭に招待されまして、うん、はい、小松さんがで天皇陛下にも献上されたということで、これ選ばれた経緯気になりません？
それはもうこれ以上のブランドないです
ね。はい、
本当おかげさまですね、まあ、その前の年に農林水産大臣賞というあの水産加工品の最高峰のですね、はいはい、賞をいただきまして、うんうんうんうん、でまあ、この実績と、まあ、その世の中の販売実績とか知名度とか、うんうん、いろんなものをこう加味していただいて、うんうん、宮内庁からですね新嘗祭の方にご招待いただいたという経緯です。で、まあ、そこの中でも、まあ、献上されるシラスメーカーとしてですね、うんうんうん、全国で初めてという、はい、この快挙をいただきまして、うん、まあ、我々もですねもう本当にこう嬉しく嬉しく思いました、うんうんうん、まああの父と一緒にですね、はい、あの参加させて新嘗祭の方に参加させていただいたという経緯でございます、う
ん、ところであれコロナの時はどんな状況だったの？
はい、コロナの時は、うん、我々学校給食とかを納めたのは全部こうストップになりましたし、うん、でしょ？はい、うん、でまあ、海外進出もそれずっとやらせていただいてて、うん、海外の方がもう顕著にもう街を歩くなとかですね、うん、そんななって僕らのバンコクとかベトナムのお店も全部ストップみたいな形になりました、はい、うん、ただまあこのままではっていうところで逆にあの量販店とかお家でご飯になりましたんで、うん、
なるほど、
そこのマーケットを今だと思ってですね、うん、ガンガンガンガンまあトップセールスをさせていただいて、うん、そこからその大手量販店さんとかに導入し、うん、させていただいて今まあちょうど半分ぐらいの割合で給食関係、うん、量販店関係という感じでバランスよくなってるっていうのが現状です。
そうやって乗り越えたんだ。
なんとかあの、まあ、採用いただいてですね、商品の価値も感じていただいて、まあ、意味があるかなと思ってます。
なるほどね、
はい、この切り替えがすごいですよね。
そう、うん、だから、まあ、あらゆる逆境には必ずそれと同等か、うん、いやそれ以上の成功の種が隠されていると、うん、まあ、私はあの世界で最も売れた1億冊も、まあ、売れたThink and Grow Rich というね、まあ、この成功哲学、今私たちの出版社では虚譜を築く思考法っていう本で最近出したんですけど、はい、この本の中にもナポレオンヒルっていう人が言ってるんですよ。つまり逆境というものはないと、逆境は捉え方だと、
うん、
その逆境で成功者は生まれる。まさに小松さんはそれでさらに発展して今、ね、ドバイにもなんか出したでしょ、
はい、去年です ね、
ね、
はい、
ちょっとその海外展開へのお話ちょっとぜひ聞かせていただきたいなと思うんですが、はい、うん、ドバイに現地法人を設立されまして、はい、次はエストニアにも現地法人、はい、さらに現在は、ね、もうこんな風にたくさんの国へと進出されていますけれども、はい、改めてそのドバイエストニアっていう、ね、ところ立地も気になります。
ドバイってだってシラス取れないじゃん。
取れないです。
砂漠の国じゃん。
シラス取れないですね、はい、うん、
どういう風なビジネスなのそれ。
はい、あの、まあ、実はそのタイに最初に進出させていただいて、うん、まあ、ここはシラスが暖流が流れるんでシラスが水揚げがあったというのが最初の経緯だったんですけど、
うんうん、
そこで仕事をしてるうちに、うん、水産加工品のあの6割ぐらいはドバイに流れてると、そういうのが分かったんですね。なぜか僕らの商品が、うん、ホッケの干物がドバイのレストランで、うん、あの味わえたりとか、でそれを知ってそこからちょっとずつですね、うん、ドバイには、うん、あの駐在事務所を作っていろんなことをやってたんです。ただ、
なるほど、
その後にあの東日本大震災がありまして、うん、あの僕らの商品がちょっと放射能とかで、うん、特にあの辺の中東は全部イスラム圏はストップしちゃったもんですから、はい、一旦おとなしくこう引っ込んではいたんですが、うんうん、やっぱり僕はあの時のその震災前のイメージが忘れられなくて、うん、もう一回ドバイでチャレンジしたいということで、うん、まあ温まって今だという時、なるほど、これでまた始まった感じですね。今度はもう駐在じゃない、ちゃんと法人を立ち上げようということで去年立ち上げさせていただきました。
いやだからね、東日本大震災の時のいわゆるあの放射能のイメージ、
はい、
世界的にそのしらすって言ったらすごいなんかそういう意味では影響を受ける、まさに商品ですよね。
そうですね。
でそういうだからね、さっきの話じゃないけれどもコロナもそうだし東日本大震災もそうだし見事にね乗り越えてきてるんですよ。これ素晴らしいと思って、
はい、
うん、だからそのご自身をこう動かしてきたパワーで、なぜ自分はこれだけ水産業者としてね世界的に今活躍できている、まあ、まさにコンサル業も今始まってるじゃない、
は
い、
始まってます、
はい、ね、この成功の要因って何だと思います自分で。
一つ言えるのはやはりそのアチーブメントの学びのきっかけっていうのはすごくあって、これで自分はこの殻にこうこもってちゃいけないなと、やっぱり自分にももっともっとできることがあるだろうっていうことはすごく思ったところはあるんですね。でもともとその僕外国で活躍したいなみたいなところがあって、そんなのを大学生の頃とか思ってて、もう本当はあの海外飛び回る商社の商社マンになりたかったんですけ
ど、
そんな思いなんかもあって、うん、ただ自分の家業先祖この地元っていうところを、うん、はすごく大好きだし、うん、そんな中で僕は何ができるかなと思ってずっと仕事をしながらですね、うん、思ったら、うんうんうん、もっともっと日本から茨城から日本から世界っていうシステムはあるだろうということで拡張したっていうのはこれは大きな気づきでした。
なるほど、
はい、
まあ、今私はあの東京商工会議所のね、まあ、あの第一号議員として8万5000社の中の76社の議員企業に選ばれて今活動してるんですけど、その中でねやっぱりその中小企業のその、まあ、未来というのは DX 化と海外戦略、うん、はい、この2つはもう絶対外せないんですよね、
うん、
それをもうきちっとね結果的に小松さん抑えてるよね、海外戦略っていう意味ではね、これはやっぱり大きいと思います。日本だけの市場にとどまることなく世界に目を向けた、これ素晴らしいね。
そうですね、うん、ただあの素人の私から見てみると海外展開、うん、海外進出って言ってもまず何から始めたの か、
確かに
ここはちょっと気になるところです。
確かに、
はい、まあ、僕しらす屋なんで根っこはしらす屋なんでしらすの上がるところからもうどんどん行こうと思いました、うん、でもしですけれども茨城に生まれたからこれで茨城県真剣にやってます、うん、でここの土地でタイの土地仮にタイとするのであればここで生まれたとしたら自分はどんなことをやってるかっていうことをすごく考えました。なので中途半端に資本を持って投資をしてそれでうまくいくとは思ってなくて、私はまあ現地の文化も知って、なのであのタイ人と一緒にもう床でご飯を食べたりとかそういうことももちろんしてきましたし、カッコつけずにですね、でやっていくうちにやっぱりコミュニケーション大事だなと思ってタイ語を覚えたりとか。
そうなんだよね、
そこまで。
そうそう、タイ語覚えたのよ。
いや英語より得意です僕、はい、
本当ですか、はい、
サワディカップです、はい、
タイにその現地法人を置かれたのは
最初に2007年の1月に学んで2007年の5月に初めてタイに行ったんですよ。ある方に連れてってもらって、もうそんなスピード感で。
そうだ、受講後私の頂点の道で講座を受けてもう4ヶ月目には行ってるんです。もうそう飛んでるのよ、
もう頭の中はもうパーンと行っちゃったんですよパーンと。
もう青木社長のようになりたいっていう思いで。
要するにね、人間って、まあ、ちょっと専門的な言葉になっちゃうんですけどパラダイムといってね、思考の枠組みがあるんですよ。でやっぱり生まれた土地、それからいろいろこう人から聞いた話、いろんなこう価値観が 形成醸成されていて、そこから何が正しいかという行動の選択が生まれるんですよ、うん、で一般的にはだいたいねもう3代目で80年のまさにもう今年は何年目なの、
92年
になるんだね。当時だから80年だもんな。
80周年が実は80周年じゃなかったという事実が最近分かりました、うん、たった3年で92年になっちゃったみたいな。
そうなんだね、
92年
なんです。なんだろう、それだけの社歴のある地場のね、やっぱりこうしっかりした仕事をしていると、その中で守るとかそこに留まる人が多いんですよ。だけどこうまさにこうパラダイムシフトといって、まあ、研修受けてこう視野視点視界というか、それがバンと考え方が広がって、もともと潜在的には商社マンになりたかったとか、うん、海外にで仕事したかったという、それを蓋していたのが、蓋が開いちゃったんだよね。それでバンともう行動したんだね。素晴らしい。
ありがとうございます。
その実行力は素晴らしい。
つながったんですね。いろいろこうご自身の思いとか、
う
ん、そういったところが、
うん、
ちょっとこう戻りますけれども、はい、そのシラスの話なんですが、はい、あの海外ではそもそもシラスって食べられてるのかなって、
はい
はい、どうなんでしょう。
なるほど、おっしゃる通りですね。あのなぜタイとかベトナムなのかっていうと、まず入りやすいのが箸を使う文化の国かなと思ったんです。でそこで、まあ、その箸を使うところって言ったらタイとかベトナムとか、まあその ASEAN っていうところで入ってきました。でシンガポールとかいろんなところを見たんですけれども、まああの暖流が流れるところがと海岸線が綺麗なところでないとなかなかシラス取れないんで、まあタイそして今ベトナムでもシラスを作ってるんですけど、そこに入ってったっていう感じです。でドバイとかなんとかっていうところは、他のところはその消費圏として日本食が、うん、あのどれだけ普及できてるかみたいなところを見て、
なる
ほど、今はこう進出させていただいてますと、あとはヘルシーですね、健康というところはすごく意識した商品を作ってるつもりなんで、うん、それを意識していろんな国を見てます、
はい、その中でこう日本となかなか同じようにいかなかった部分もあるかと思うんですが、苦労された点、そういったところはどうでしょうか。
いや苦労と言ったらもう本当に苦労しかないぐらいの苦労なんですよ。
はい、
もうシラス自体を知らないとかですね、うん、あの食べ方とも知らないし、美味しさも感じてもらえないところはすごくあるんで、うん、まあ、それをこう普及していくのはすごく難しかったです、うん、ただ、体にいいよって、そしてこのように食べるんだよとかですね、うん、で僕らと一緒にあの一緒に食べてその感じていただけて、うん、少しずつ広がってきてるっていうところは感じますし、うん、私の、まあ、夢というかは、うん、外国人が今刺身とか天ぷらとか普通にこう言うように、シラスっていうのもあの世界の共通語になっていけばいいなっていうふうに、こんな活躍をこうさせてはいただいてます。
なるほど。
そして海外展開したことで、まあ、日本でのビジネスにもプラスになった部分というのはあるんでしょうか。
はい、あまり意識はしてなかったんですが、まあ、自分のこう生業として海外に出てった感じだったんですが、まあ、やっぱりあの青木社長に先ほどこう言っていただいたように、まあ、なかなかこの中小企業で海外に出てくっていうのはないと、しかもただ売ってるじゃなくて自分で地に足ついてやってるっていうところはないっていうところで、まあ、どんどんやってきた。で現地に販売網とか、そのまあ現地ではこうやって小松水産のトラックが走ってるわけですね、うん、
なるほど。
でそういった営業もいたりっていうところで、いろんなメーカーさん、食べ物は当然なんですが、今は和牛とか果物とか、うん、あとはお菓子とかですね、そういったものも輸出をお手伝いをさせていただいてますし、あと他の業態ですね、あのこういった洋服とか、うん、そういったのもあの今はどんどん売ってくれというようなことで、さまざまなものをですね、輸出業者のようにやらせていただいてます。
はい、このシラスを通して得たその海外支援というか海外開発のノウハウが、こうやっていろんな業界にも生きてるって、これ青木さんやっぱり大事なことですか。
そうですね、だからね、今話を聞いてやっぱり率直に感じたのは、常にやっぱりこうクライアントファースト、カスタマーファースト、顧客視点に立った商品開発、
うん、
顧客の立場に立って仕事をしているのが成功の本質ですね。
うん、
うん、私はそう思いました。 一番大事なことじゃないですか、
うん、やっぱりそこは小松さんも大事にしていらっしゃったんですか。
あ、そうですね、僕らあの食べ物をやってるんでシンプルにお客様の表情で分かっちゃうんで、美味しい美味しくないがですね、なのでその辺はすごくあの敏感かも分からないですね、はい、
特にでも力を今入れていきたいっていうふうに考えているものはあるんでしょうか。
あの食材とかっていうより、僕まあ今力を入れていきたいのはその中小企業支援みたいな、ちょっとまあ僕らも中小企業なんですけど、うんうんうん、ちょっと一歩踏み出せない人たち、その人たちに、うん、まあ、僕がやってきたことを活かせるんであれば、うんうんうん、この経験と、うん、まあ、背中を押すことはできるかなと、うんうん、で特に海外に目を向けたいっていう人たちには、うん、もう今から01で作るより、うんうん、うちのふんどし使っちゃってくれよと、うんうんうん、その方が君たちの商品ってもっと価値あるものでもっとスピード感持って出せるよっていうところはすごくお伝えして、うん、そういったサポートができたらいいかなとは思っています、
うん、なるほど、
は
い、
ありがとうございます、はい、ということであっという間にお時間が来てしまいましたが、
もう時間ですか。
そうなんです、うん、青木さん、小松信勝さんのお話はいかがでしたでしょうか。
いや、やっぱり今回お誘いしてよかったなと、まあ、率直に思いましたね。やっぱりこう実ですよね、まあ、私は今日あまり好まない、要はそのこうしたいというのとこれができたっていうのは月とすっぽんというか全く違うんですよね。だからその夢を語る人は多いけれど、こうやって夢を実現した人は少ないわけですよ。もう今ドバイですからね、とにかく、はい、だからビジネスはサクセス、プライベートはハピネスで、今もう最高に幸せな人生を生きてくださってるのでもうあの本当にそういう意味ではね、私今回の、うん、なんていうのかな、この、まあ、対談を通してね、まさにトップリーダーの本質、はい、やっぱり成功の原理原則をたくさん語っていただけてすごく満足してます、はい、
そして次回も小松信勝さんをゲストにお迎えしますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願い
します。ありがとうございます。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー川出夏実と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。